聖書と福音の時間です。刺身はなぜ刺身なのでしょう。由来は切り身の切りが腹切りを連想するので刺すと言ったとか、切り身にすると何の魚かわからなくなるので尾びれを切り身に刺してわかるようにしたからだとも言われます。刺すと聞いて思い出すのは、十字架の時ローマ兵がキリストの脇腹を槍で刺すと血と水が分かれ出たという聖書の言葉です。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。先日ある学習塾の先生が迷子になった時の対処法を子供たちに書いているのを読みました。それによると、迷ったと分かったところでじっとしていなさいというのです。自分で思い出せる限り思い出して、どこで迷ったのかということが分かったら、そこにじーっとしていなさい。親の方が探しに来るからって言うんですね。親を見失ったことでパニックになり、どこを進んでいるのか分からないのに闇雲に走り回ってると、かえって親からは見つけにくいんだというんですね。まあ、とても深いアドバイスだと思いました。実は聖書によると、人間は神から迷い出た存在だというのです。そして創造主は迷子の人間を探し歩いて見つけ出し、救ってくださる救い主なのです。聖書の中に次のような言葉があります。ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰を証ししてきたのです。さて、ここに人が祝福された人生を回復するために必要な二つのことが語られていますので、ご紹介しましょう。まず第一に、神に対する悔い改めです。まあ、悔い改めという言葉は、日本語のニュアンスですと、何か反省してしょんぼりしているようなイメージですね。しかし、ヘブライ語ではシューブという言葉で、その意味は方向転換です。何かに対して向きを変えること。これが悔い改めなんですね。今どんなに断崖絶壁の淵にいても、向きを変えたら助かります。また今どんなに人生が順調でも、その方向が滅亡に向いているのであれば、結末は破滅ですね。神に背中を向けて生きている人生から、神に向きのある方向転換をすること。これが悔い改めなのです。ところで、株式投資や FX などで収益を上げるためには、必ずマスターしなければならないことが一つあるそうです。損切りです。損切りというのは、投資に失敗したとき、まあ、株価が大きく下がったときに、傷が浅いうちに投資を手仕舞いするということなんですね。ごめんなさい。私の読みは間違っておりました。損をしてでも手を引きますということです。達人はこの損切りをズバズバやります。しかし凡人は損切りがなかなかできずに、ずるずると負けた投資先を引きずって傷を大きくしてしまうというんですね。では、なぜ損切りができないんでしょう。実は人間は、得をした喜びよりも損をした痛みの方が2倍大きく感じるからだと言うんです。つまり1万円もらった嬉しさの2倍の痛みを1万円損した時に感じるって言うんですね。賭け事で負けが込むと、今日はついてないからやめようと思うのではなく、ますます深入りしてしまうのと似ています。今まで創造主などいないという人生観にかけて生きてきたのに、実はそうではないと分かった時に、方向転換するのが難しくなるのは、この損切りできない心理と似ていると思います。今まで積み上げてきたことを全否定されるような心境になるからです。しかし、負けに人生をつぎ込むのは達人のすることではないのです。ロシアの小説家に、アンドレイ・ビトフという人がいました。 もう今から3年ほど前に亡くなられた方です。彼はソ連共産下のレニングラードという町で生まれるんですが、お父さんは建築家、お母さんは弁護士で、共産主義国家の中でエリート中のエリートとして育てられたのです。そのまま自分も共産党員としてやっていけば、明るい将来が約束されていました。ところで、共産主義の大前提は、無神論です。人間は偶然生まれて死んでいくものです。生きている間は平等社会を作って生きるというのが一番良いのだと教えられています。しかしビトフは、そこに人としての張り合いをどうしても見出すことができなかったのです。どうせ死ぬならなぜ頑張って生きなければならないんだろうか。そんなことを悩んでいたある日のこと、彼は突然神に向き直るのです。彼はこう書いています。当時27歳だった私は、レニングラードで地下鉄に乗っていましたが、失望があまりにもひどく、何かに押しつぶされてしまいそうで、人生が突然止まってしまったかのように感じていました。将来なんてあってもないようなものだし、何より人生に何の意味も見出せずにいたのです。すると突然、何の前触れもなく、神がおられないなら人生には何の意味もない、というフレーズが現れたのです。驚きながらそのフレーズを何度も頭の中で繰り返しているうちに、私はその言葉に乗って、あたかもエスカレーターを登っていくかのように、地下鉄を出て神の光の中に向かって歩き出していたのです。これが彼の悔い改めでした。やがて彼は、キリストに対する信仰を得たことによって、政府にマークされるようになりますが、この信仰を捨てることはなかったのです。それは、損を被ることでしたが、損と引き換えにして、もっと素晴らしい永遠の命に関する答えを得たからです。そして人生の目的についての明快な答えを得たからです。さて、第二に、主イエスに対する信仰なのです。神から離れていたことが全ての混乱の根本原因です。しかし、混乱の原因を知っただけではそこから解放されません。人は神とつながる必要があるんです。罪だらけの人間が創造主に受け入れられるためには、その罪を処分していただく必要があるんですね。その罪の完全処分をキリストはあなたに代わって成し遂げてくださいました。あなたの代わりに十字架にかかり、罪の償いをしてくださったのです。そしてその後、三日目に死を突き破って蘇ったキリストは、混乱と絶望のただ中にあった弟子たちに現れて、平安があなた方にあるようにと呼びかけられたのです。弟子たちは主を見て喜んだと聖書に書いてあります。ところで先日、私は微笑みという詩を読んで大変心打たれました。ビールには枝豆、カレーライスには福神漬け、夕焼けには赤とんぼ、塀には落書き、ヤクザにはからじしボタン、花見には喧嘩、雪にはカラス、藁人形には五寸釘、微笑みには微笑み。この詩は一対の組み合わせを並べているんですね。世の中にはいろんな組み合わせがありますが、最も美しい組み合わせは微笑みに微笑みです。微笑められた時に睨み返すのって難しいですよね。つい釣られて、微笑み返してしまうのではありませんか？あなたに代わって十字架にかかり、三日目に蘇ったキリストを見たとき、弟子たちは喜びました。それはイエスが誰よりも喜んでおられたからです。キリストは今、あなたの前に微笑みを持って呼びかけておられる方です。どうぞ、キリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めいたします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？ お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。